ご理解第73節変人になれ変人にならぬと信心はできぬ変人というはすぐいことぞ変人ということ変人というはすぐいことぞすぐいこととは本当のことまっすぐいことの意本当のことをなす人を変人と言わねばならぬほど変人は少ないのである学生に勉強と信心はどちらが大切かというと、もちろん勉強は学生の本分だからというであろう。けれども、つまるところ、勉強も人の幸せにつながるものでなければならぬ。すると、信心はその根本になるものである。信心を先に立てて勉強を取ると、人は変人というかもしれぬ。信心と勉強、勉強と信心。二つにして一つ、信心と勉強との対立のない世界がそこから開けてくる。それが信心である。信心とは信ずる心である。信心とは信ずる心である。さあ、何を信ずるのか。信じると言っても、その信じるということの内容が大切だと思いますね。例えば神様を信じると言います。その神様を信じるということの信じる内容、神様の何を信じるのか、神様のどこを信じるのかということになると思います。抽象的に一言で言えば神様を信ずるということでしょうけれども、また世間で言うあなたは神様を信じますか信じませんかといういわゆる世間一般の問いに対して、私は神様を信じますとか信じませんというその答えの内容は、大抵の場合は神様の存在を信じるか信じないかという、その程度の答えを期待して信じますかと聞いたり、また信じますということの方が多いのではないでしょうかね。一般的に神様を信じるか信じないかというのは、神様の存在を信じるか信じないかというところで止まっている。ところが本当はそこから先なのですね。神様があるとかないとか、それは存在するというのはもういわば当然のこととして、当たり前のこととして、そこから先の神様の何を信じるのか、神様のどこを信じるのかということになりましょうね。それはもちろん神様のお心を信じるという世界になってくるわけですけれども、ではどういうお心を信じるのか。教祖様のご時代のそれ以前でしょうか、その大昔は分かりませんが、教祖様が生存しておられたその時代の教祖様以前と言いましょうかね、教祖様以外と言いましょうか、その時代には神様がたたりをする神様だ、触りをする神様だという、人間にとって人間に意地悪をされるというのでしょうか、人間にたたり触りをされる神様、叱られる神様というような、神様のお心にかなわないならそれこそお叱りを受ける、そういう神様だということを信じられていたわけですね。それを教祖様は、それほど人間にたたり障りをするような力のある神様ならば、助けてくださいと言えばきっと助けてくださるに違いない、向きを変えてください、たたり障りの神から良い神 と言いましょうかね、私どもを助けてくださる神様の方に向きを変えてくださいとお願いされ、そしてそのそれまではたたり障りであった神様が慈愛あふれる神様、私どもを助けずにはおかんという慈愛あふれる神様というふうに向きが変えられたともされることがありますけれども、これはまあある意味において勘違い間違い、まあやはり勘違いでしょうかね、のような感じがいたしますね。神様の本質が変わられたわけではない。神様はそれこそ最初から徹頭徹尾、人間氏子の幸せを願っておられる。億年かけてもと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられましたが、この神様は天地金の神様は千年万年億年かけてでも人間の心が丸くなること、人間が真実の助かりをいただき真実の幸せの世界で入ること、そういう真実の世界に住む、そのことを願っておられる神様なのだと、そこを信じ抜くことがまず第一ですね。ここがずれると一切信愛も成り立たなくなりますし、その私どもが心を磨くということにも、まあ、気合が入らないというのでしょうかね、熱が冷めるかもしれませんね。この神様はどこまでも人間氏子の幸せを願っておられる神様なのだという、そこをやっぱりここには絶対信用を置かなければなりませんね。そしてまた実際そうなのですから、そこが分かっていなかった、本当は愛の神であるのに私ども人間の方がたたり障りの神と勘違いしていたというところではないでしょうかね。例えば数日前でしたか、お話ししましたか、その親が子供に勉強をしろという、親は子供が大きくなってより幸せになることのために、より良い生活ができることのために今のうちに勉強しておけというわけですけれども、その親の愛といいましょうかね、親の心というものが子供には分かりませんから、まあなんで僕ばっかり、私にばっかり勉強しろ勉強しろと口うるさいことを言うのだと、そしてまあサボっていたり遊んでいたりすると、まあまあ、昔は、今はどうでしょうか、昔は叩いたりなんだりしてしつけていましたね。ですから人をしつけるということでも叩いてしつける、あるいはスパルタ教育とかいうのがありましたね。今そんなことをすると大変でしょうけれども、昔はスパルタ教育とか言われて、その叩き回してでもしつけようというのがありましたが、いわばそういうある意味叩いてでも言うことを聞かせるというのか、叩いてでも勉強をさせようという、これもそれは子供が憎いからされるわけではない、まあその方向といいましょうか、やり方が間違っていたといえば間違っていたのかもしれませんが、やり方が違っていた、まあその愛の表し方が違っていた、現れ方が違っていたということではありましょうね。子供の方が、私どもの方が神様のお声といいましょうか、思いを素直にいただき素直に行事でいれば、神様もまた素直にまあ振る舞ってくださるというのでしょうかね、接してくださる。そのような私ども大概は人間の思い違い考え違いから来るところの神様への間違った認識というものも 生まれてしまったのではないでしょうかね。それを師匠が正してくださった。やば、また今日もそのカメラの向こうに電気の線が見えますが、やっぱりどうしても妙に蛇がとぐろを巻いているように見えます。なんかまあ私は蛇が嫌いですから、あまり気持ちのいいものではありませんね。その身の巡りと蛇のお知らせは身の巡りのお知らせだと師匠は教えてくださいます。そしてその巡りというのは思い違い考え違いだと教えてくださいます。ですからここでも神様が私自身あなた自身の思い違い考え違いによって自分を不幸な目にまあ押し合っているというのか、本当は不幸でもないものを不幸と思い違い考え違いをしている、まあ、愛の無知というものがあったりいたしますね。その神様の本当は愛の無知であるものを何と言いますかね、いわゆる神様の愛情の現れであるその成り行きという表現が一番しっくりきますが、その成り行きをたたり障りの現れだとまあ私どもが思い違いをしている、勘違いをしているということではないでしょうかね。そこにいわゆる私は不幸だと、私の身の上は不幸な身の上だということにもなってくるのでしょうね。それは勘違いだよと、あなたの勘違いだというのが本当のとこなのですけれども、その勘違いをしているということになかなか気がつかない。自分だけでは分かりませんね。その勘違いをしている、間違った思い違いをしているということを正してくださるのが宗教と言いましょうかね、信心の一つの役目でもあろうと思いますね。では私どもがどこに、例えばですね、例えばその子供が私利私欲で何と言いましょうかね、あれがしたいこれがしたい、あるいは牙城牙欲を持ってあれがしたい、もっと遊びたい、自由な時間が欲しいと、自分の気まま勝手にやりたいという思いがある間は、神様の本当の愛というものが触れることができない、理解することができない、わからないわけですね。その私どもの牙城牙欲、私利私欲というものが神様の本来の姿、神様の本来の真愛というものを見えなくしてしまっているというのが、まあ本当のと言いましょうかね、現実的な在り方ではないでしょうかね。今はいい時代になっています。私どもがその知的なことであったり、肉体の力的なことであったり、そういうものに目を向けておりましたけれども、それが人工知能であったり、まあ人間型のロボットができつつあるようですけれども、そういうものができると力仕事はロボットがやってくれたり、あるいは知的な頭を使うような作業は人工知能が肩代わりしてくれるというような時代になりつつあるようですね。 ですから今までソフトウェアですかプログラムを作っていた会社、そういうところもまあ人工知能によって大打撃を受ける可能性があると。いわばその初歩的なプログラムの会社、初歩的なプログラムを作っていた会社などは必要がなくなる、人工知能が作ってくれるようになるというわけですね。確かにそういうものを実感しますね。それで人間がまあある種の仕事から解放されるわけですけれども、それで仕事がなくなるといってまああたふたするところもありましょうけれども、これは人間が本来目指すべきところへ神様が向かわせるための一つの方便でもあろうかと思いますね。私ども人間が本来目指すべきところ、それは肉体の力比べではない、あるいは美醜と言いましょうか、美しいとか美しくないとか、そういうものを競うためにあるのではない。それは姿形ですね、目に見える姿形、あるいはその頭が良いの悪いのというものを競うものではないと。まあ計算のスピードにしてみれば人間よりはるかにもうコンピューターの方が速い計算力を持っている、記憶をさせるといえば記憶力というものにおいてもはるかに人間を超えた力をコンピューターの方が持っているわけですからね。それらを統合したAI 人工知能というものが人間の思いもつかないようなまあ結果といいましょうかを出すようなことにもなってくるかもしれませんね。それででは人間は何をすればよいのか、それこそ人間に与えられた本来の目的といいましょうかね、そこにやはり立ち返っていかねばならないのではないでしょうか。人間に与えられた本来の目的、それはまさに今日の日めくりカレンダーにもあります天の心、地の心、日月の心、天地日月の心を体得する、育てる、そのことのために私どもはこの世に生を受けたのだという、そこに立ち返るべき時が近くに来ているのではないでしょうかね。いわゆる心の時代だ、心の時代だと言われてきたけれども、その心の時代、どういう心を作ればよいのか、どういう心を育てればよいのか、そこまで立ち入ったところはなかなかなかった。ただ心だと言われてきただけだった。それを教祖様、そして師匠を通して私どもが目指すべきところ、それは和らぎ喜ぶ我が心であり、そのもう一つ、それを具体的に言えば天地日月の心になること寛容とおっしゃる天地日月の心、これもよくわからない。そこをさらに師匠が天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心、日月の心とは実に丁寧な天地の運行のような実に丁寧な心とでも言いましょうかね、そういうふうにより具体的に示してくださった。その心を求めていく、その心を身につけようとする、育てようとする、そのことのためにまあ一切があると言ってもよいのではないでしょうかね。ですから私どもがいわゆる知的な仕事とか肉体的な仕事とか、そこから解放されることによって、いよいよこれからは心を磨く、心を育てるということに焦点を当てての日々人生でなければならないということに なってきたのではないでしょうかね。心ですね。天の心、地の心、日月の心を身につけることのための精進。そのことのために私どもはこの世に生を与えられているのだ。そこに焦点を定めて初めて一切が親愛ということも実感として感じれる時が来るわけですね。どうでも心を育てる、いわば何を信じるか、この世には心を育てるために来たのだ。そのことのために神様がお働いてくださっているのだと、そこを信じて進まねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。